皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。今日のテーマはですね、皆さんの会社にいきなり人工知能を搭載されたロボットがやってきて、あなたはもういらないよと言われることはないという話です。例えばですね、皆さんの会社に新入社員が入ってきた、もしくは中途の人が入ってきたときに、仕事を教えることがあると思います。仕事を教えたら、一回でマスターするでしょうか？マスターしないで、なかなか自分の仕事が引き継げなかったりしてですね、イライラすることもあるんじゃないかと思います。では、その仕事を教えたときに、ちゃんともし仕事を相手がマスターすることができたら、皆さんは自分の仕事がなくなりますよね。つまり、ちゃんと教えることができるっていうことは、教える能力があるということなんですね。つまり自分の仕事をちゃんと文字言語化して、そして相手にですね、具現化して伝えることができるっていうことです。そのような能力があるっていうことは、会社のですね、いろんな人が入れ替わったとしても、引き継いでいく上で非常に重要なマニュアルというかノウハウなんですけど、もしそれを手に入れることができたならば、そうすると人工知能やロボットがやってきたときに、その仕事を彼らにやってもらうことができるんですけど、実際はなかなか引き継ぎってうまくいかないですよね。ということは、皆さんがまだまだ自分の仕事をちゃんと人に伝えるという文字言語化する能力っていうのが足りないっていうことになるんですよね。で、これができない限りは、いきなりロボットが来てですね、引き継ぎもなしに、もういらないよって言われることはないわけですよ。じゃあ仮に、ロボットが来た時に皆さんがそのロボットにですね、引き継ぎを教えなければ当然皆さんの仕事は奪われないわけですね。まあ、それがいいか悪いか置いといて、まあそういうことなんですよね。つまり、まあ経営者としてやるべきことっていうのは、誰でもできる仕事と誰でもできない仕事っていうのをちゃんと、区別するということ。で、誰でもできる仕事っていうことをもし見つけたなら、その割合をいかに人工知能の AI に任せていって、逆に人間にしかできない仕事、誰にもできない仕事っていうのは、その人にさせるべきだし、引き継がないでその部分を増やしていくってことが、会社の一人当たりの、能力、一人当たりですね、売上を増やしていく上で重要な考え方じゃないかなっていうふうに思います。なので、自分の会社で考えた場合に、どうなのかなっていうことをね、ぜひね、考えてみると、人工知能って意外にまだまだね、怖くないっていうか、まだまだね、自分の会社にできることあるんじゃないかなと思いますし、一方で人工知能を拒否する力もあるんだなっていうことも、わかるんじゃないかなと思います。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。